ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。明けましておめでとうございます。新年明けました。今年もですね、変わらずだらっとしたテンションで番組続けていければと思ってます。もうね、3月で2周年になるんじゃないですか。結構、続いてますね。はい、まずはですね、100回を目指していきたいなと思ってます。つまらない回、そこそこの回、面白い回、いろいろあったと思うんですけれどもね、リスナーの皆さん、ご意見ご感想頂戴できればと思います。ツイッターでつぶやいていただければご感想と思いますね。妖怪百鬼ラジオってなんかつぶやいていただければエゴサーチしていきますので。さあ、今回はですね、明けましておめでとうございますということで、今年の目標をですね語っていこうと思ってます。これに関してはですね、妖怪百鬼ラジオのリスナーさんからもご意見いただきたいので、こういうのやってほしいとか、こういう、それはこういう風にやった方がいいとか、やめた方がいいと、無駄だと、死んでしまえとか、もうお化けは死なないんですけれども、なんかご感想あったらどんどん、ツイッターでつぶやくなり、こちらに書き込んでいただくなりしていただければと思ってます。まず今年の目標としましては、百妖怪をですね、しっかりライブを毎月やって、でツアーとか撮影会をやりたいですね。なんか百妖怪毎月ですね、その新聞みたいな感じで、フォトマガジンじゃないですけど、ウェブでも何でもいいんですけれども、なんかちょっと定期的に情報配信をラジオとですね画像でやっていきたいなと思ってまして、だから1月はこういう画像とか、カレンダー的なね、3月の百妖怪みたいな、5月の百妖怪みたいなね、なんかそういう風にやっていきたいなと思ってますね。なので毎月なんかね、定期的に撮影会やって、なんかいろんな衣装で百妖怪写真撮ってもらってっていうで、お客さんも撮影したり、レイヤーさんも来てもらったりとかっていうのを考えてますね。あとはツアーですね。最近休みになってる妖怪ツアー、これ百妖怪と行く妖怪ツアーとして、復活させたいなと思ってます。あとはグッズを出すっていうのとですね、このラジオの方をパワーアップさせていくっていうのが目標でございますね。動画配信にしちゃってもいいんじゃないのとは思ってますね。今やっぱそういう時代になってますので、ラジオやりながら動画でも配信してるっていう番組も多いですしね。はい、あとはぬらりひょんの個人的な目標としては、文筆関係をずっと何年も休んでたんですけれども、これを復活させまして、本を出すっていうのを目標にしていこうかなと思ってます。こういったことに関してですね、地道にですねやっていこうと思ってますんで、ライブに関してはね、ちゃんとアルバムを作って、そこから、ちゃんとですね盛り上げられるようにしていこうかなと思ってますんで、応援いただければと思いますね。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME。 産めだって、ケウケゲンだって、一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、今回ですね、妖怪何をイケメンにしようかなと思った時に、もうなんて言うんでしょう、パラパラパラーってめくって、この日本妖怪大全パラパラパラーってめくってて、すごく気になった妖怪がいて、それをイケメンにしたいと思うんですが、皆さん知ってますでしょうか。今回イケメンにする妖怪はペロリ太郎でございます。知ってましたか皆さん、ペロリ太郎。 まあ妖怪好きな人はまあ大体みんな知ってるんでしょうけども、私初めて聞いたんですね、ペロリ太郎ね。え？と思って、でちょっとペロリ太郎を知らない人のためにちょっとこちらにあるね、日本妖怪大全の方を読むんですけれども、昔あるところにペロリ太郎と呼ばれる若者がいた。なぜそんな名前がついたかというと、食事の量がとてつもなく多く、1回の食事で10人前、20人前は軽く平らげてしまうからだった。はい。もともと人間なんですね、ペロリ太郎さん。で、あまりにも食べすぎて、まあ昔はね、そんなにね、10人前、20人前、まあ今みたいにすごく食料がある時代でもないので、すぐなくなっちゃうんでしょうね。10人前、20人前っていうのは。で、食料が尽きた後に、まさかの人を食べてしまうというね、ちょっと恐ろしい妖怪なのかな。まあでもこちら食欲を満たせばそんな悪いこともしなさそうなので、現代に生きてるとすれば、まあ結構いますよね、大食いの方って今。なので、今回ですね、ビジュアルの方は、そんなにね、まあペロリ太郎っていっぱい食べるし、まあ大きくなるんじゃないかなとは思うんですが、現代に合わせると結構細身なタイプだと思うんですよ。なんかこう、大食いの人って、私の周りにもいるんですけれども、大体細い人が多いんですよね。その体のどこにそんなに入るの？みたいな。なので、ちょっとスラッとした長身の人。で、私、ご飯をとっても美味しそうに食べる人。美味しそうに食べる人が好きなので、すごい、まあ、出していいのかわかんないですけど、こう、ビジュアルで出てきたのが、某 J 事務所の、関西系の、8系の中の王さんですね。わかりますかね？これで伝わった方は私と多分気が合うと思います。はい。で、ビジュアルはまあそっち系の JK なんですけども、まあ性格ね、性格は大食いの方って基本なんかおおらかな感じがするので、のほほーんとしてるのかな？基本ずーっとぼーっとしてて、ずーっと食べ物のことを考えていて、で、食べ物を目の前にすると、目がキラキラ輝く。まあ、なんか可愛いですよね。子供みたいで。うん。でですね、デートコースなんですけれども、食べるからな、結構お金かかっちゃうと思うんですよ。なので、これ食べたら、何十分で食べ終わったら、賞金いくらみたいな、大食いチャレンジあるじゃないですか。まずそこをはしごしていきましょう。で、最後に食べ放題のお店。もしくはバイキング、ビュッフェ形式でも何でもいいですけど、もう好きなだけ食べれるお店にね、どんどん連れてってあげたいですね。もうこの人と付き合ってると多分、エンゲル係数が上がりっぱなしですね。大変。でもね、自分で作った料理も美味しいってすごい食べてくれそうなので、まあ家庭に入った時にはすごいいいんじゃなかろうか。ただ食費はかかるけどね。まあ、どっちを取るかですよね。自分の料理を美味しいって食べてくれる人の方がやっぱいいですもんね。女性はね。うん。で、セリフなんですけれども、まあ、これね、ヌラ様本当に需要はあると思いますよ。ヌラ様ファンには。うん。もう、私には需要があります。私には本当に需要があるので、ヌラ様、こちら、も、お願いします。
君が作るご飯すごく美味しそう。でも君が一番美味しそう。食べていい？
何なのこれ。
毎回思うんですけど、これ私が考える、自分で考えてるんですけども、人に言ってもらうとやっぱいいですよね。自分で言うとやっぱなんかなっていうところあるんで、結構自分なりにね、胸キュンゼリフを考えてるなと思うんですよね。やっぱ人に言ってもらうっていうのが一番いい。受け身が一番いい。はい。ということで、今回このような感じで終わります。はい。このコーナーではですね、ご意見ご感想、あとはこういう妖怪をイケメンにしてくださいというのも、どしどし、ツイッター、ホームページなどの方によろしくお願いします。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された？ 妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ
妖怪雑記ラジオ。
これ何なのこれ、これマジ需要ありますよっていうのが棒読みすぎるんですけどね、カラスさん、これね怖いコーナーですよ。君が作るご飯すごく美味しそう、でも君が一番美味しそう、食べていい？さあ気を取り直していきましょう。
大人の妖怪図鑑下がらごんぼこ。
岩手県の妖怪、白鳥川の岩屋橋付近には下がらごんぼこという妖怪が出るとの噂があった。夜川に向かって小便をしていると男の局部を撫でるというのである。ある浪人がこれを退治してやろうと橋の近くで待ち伏せし、やがて尿意を催して川に放尿した。すると噂と違わず下から局部を撫でる者がいる。浪人は素早く刀を抜くとその怪しい手を切り落とした。浪人が手を持って帰ると夜中に、その手を返してくれれば代わりに切り傷に効く薬を伝授すると言って老婆がやってきた。この老婆は実は古だぬきだった。浪人は手を返して薬の製法を学び、この薬を売って一財産築いたそうである。下柄とはこの地の近くにある下河原という地名のことで、ごんぼとはろくでなしの方言だという。つまり下柄ごんぼことは下河原のろくでなしという意味になるそうであるということで、妖怪図鑑からですね抜粋させていただきましたが、この下柄ごんぼこ、つまり男の局部を撫でるんですよね。ただタヌキもさ、気を使えばいいのに老婆に化けてやってくるのはさ、やめようよと思いますよね。いやいや、老婆が好きな人もいますし、老婆がダメっていうことじゃないんですけれどもね、素敵な老婆もいますからね、素敵に年を取られたレイディーもいますからいいんですけど、やっぱ基本若い美しい女性っていう風にしてくれた方がいいのかなと思いますね。なんかね、局部をせっかく撫でてくれたんですから、ネタバラシのところもですね、夢持たせてほしいなと思います。このタヌキね、まあ古タヌキだから若い娘に化けられないっていうのがあるのかもしれませんが、そこは頑張ろうよ、そこは、と思いますね。川ででもいきなり局部撫でられたらびっくりしますよね、ふわってなっちゃうかもしれません。というわけで、このねオチもなんかふわっとした感じになっちゃったんですけれども、今回はここら辺でお開きとしたいと思います。妖怪百鬼ラジオ、本年度もよろしくお願いします。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテインメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。